こんにちは、ふきです、本日は3月にせどりブログとメールマガを使って、50万円という実績を叩き出したせどりマスターの、チームエンタメ同窓生の里芋さんに対談をお願いしました。どうも里芋さん、こんにちは。
こんにちは、里芋です。
こんにちは、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
50万円というのは、会社員の給料の約倍という、すごい数字なんですけども、里芋さんにとってはあくまで通過点と思うんですけども、まず率直な感想をお聞かせいただきたいと思います。どういう感じですか？
やっぱりまず最初に、一番最初に思ったのが、やっぱりこれがネットビジネスの凄さだなって感じましたね。やっぱりね、この、私たちはそのエンタメさんの、コンサル生というわけで、エンタメさんのこのノウハウとか教えっていうのはやっぱり本物なんだなって感じましたね。
そうですよね。
いやもうね、本当にびっくりしたなんてもんじゃないですよ。だって3月の、1日から28日までの、ブログからの報酬っていうのが、20万円ぐらいだったんですけど、そこからわずか3日間、ね、3月29日から31日のこのたった3日間でさらにね、こう30万円ドドドドドドってね、稼ぎましたからね。
3日間でですか？
そうなんですよ。だからネットビジネスってすごいなって思いました。
そうですね。やっぱりなんか特別なことやったんですか？作戦というか戦略というか。
やっぱりエンタメさんの教えにもあった通り、その教材とかの、貴重性とか、あとは限定性みたいなところですね。そこをやっぱり強調したのが、ポイントでした。
メール3通送ってみたいな。
そうです。
すごいですね。やっぱり、期間、希少性、限定性を。
やっぱあれはないと、やっぱ人は買わないですね。
そうですね。やっぱり、あんまりなんか、でも、教材っていうのはあれですか、自分で作ってやってるんですかね。
そうですね、教材と、音声セミナーがほとんどなんですけど、あとはそのサポートですかね。
サポート、はい
はい、そうですね。
そういうことですね。でもなんか結構教材とか作ると、本当にこんな教材作って本当にこう大丈夫かなみたいな、こう不安というのはもう全然ないんですか？やっぱりこう、
いやー、ありましたね。最初はね、やっぱりありましたよ。なんかこんなんでいいのかなみたいな、ぶっちゃけそう思ってたんですけど、でも結構やっぱり音声セミナーって、なんかこうただの文章文字だけじゃない、音声セミナーの方が、やっぱりこうなんか人にとってはこう貴重性というか、やっぱりこの人からしかこう手に入んないんだなみたいな、なんかやっぱそういうようなところがあるんで、やっぱ音声ってのはやっぱ強力だなって感じましたね。
音声、やっぱ音声を取るとき、なんかこう注意してることっていうのはなんかありますか？
音声ですか？
はい。
音声はやっぱりあれですね、結構自分はそのまだ原稿とか結構作っちゃってたりするんで、原稿を、読んではいるんですけど、読んでない風にこう感情をつけたりとか、こう抑揚をつけたりみたいなのを、意識してます。
そういうことですね。やっぱり音声取る前に結構なんかレジュメというか原稿書いてやってる。
結構ね、書いてますね。やっぱりこれ書かないとその場で結構なんか喋れなくて、つまずいちゃったりとか、なんか結構そういうことがあるんで。
原稿っていうのはどんな感じ？もう文章で書くんですか？それともこう箇条
書き？もうなんか殴り書きみたいな感じで、もうダダダダッとこう言いたいことをこう、箇条書きみたいな感じでこう書いていって、でそれをこう読んでいくみたいな、
読んでいく、
感じですね。だから実際その書いてる文章と、実際喋ってるその言葉が、全く同じじゃないんですけど、そこはこう喋りながらこううまくこうつなげてっていうような感じなんですね。
そうですよね。そのまま読んでも棒読みになるんで、
そうですね、棒読みになっちゃうんで、
そういうことですね。なんかエンタメさんとかだったらもうぶっつけ本番で撮るみたいな、なかなか難しいですね、あれ。
本当ですよね。あの領域はね、やっぱりすごいなと思いますね。
そうですよね。
はい。
やっぱり音声と、あと動画とかもやっぱり力入れてるんですか？
動画もね、やっぱり最近すごい作ってますね。動画はやっぱりすごい喜ばれますよね。
チャンネル登録も結構今、
そうですね、じゃあちょうど60人ぐらいかな、チャンネル登録数は。
そうですか、すごいです すごいですね。自分も今ちょっと結構動画量産し中なんで。
ああ、フッキーさんね、作ってるっておっしゃってましたよね、すごい。
そうですね、なんか対策レポートを作れみたいな、いいこと言われてるんで、ちょっとこう、今、量産中なんですけど、
あ、すごいっす。
はい、いい、全然
なん
進
か1日10本とか。
展開。10本作って、自分の中でノルマ化してて、うん、
めちゃ
な
く
か
ちゃ
な
大変っ
か、
すね、それ。
でもなんか、うん、まあ短時間で、まあ10分以内とかで収めるように、うん、意識してるんで、そうです
ああ、そうなんです
ね、
か。
うん、いやいや、そうですか。で、まあ、あれ、ちょっと質問なんですけど、まあ、背取り、もともと背取りだと思うんですけども、なんか、背取りをやる時点から、なんか、いずれはこう、ブログメルマガアフィリエイトに始める、まあ、ためにこうやってたとか、そういうのはあるんですか？特に最初は背取りなんで、
もうね、正直にぶっちゃけちゃうと、
はい。
もうあまりこのネットビジネスそのもの、なんか
はい。
もう、背取りもアフィリエイトも、
は
なんかブログも、なんか YouTube とかで稼げるとかって言われても、全く信じてなかったんですよ。で、まあ、たまたまその一身上の都合でこう会社を退
い。
職し
うん。
て、
はい。
で、まあ、ふとブックオフにこう立ち寄った時に、
はい。
なんかこう、背取りやってる人がすごいいて、な
あ、
ん
結構い
か、
た。
やっぱこれ
おお。
本当にいるんだなって思っ
はいは
て、
い
で、なんかやっぱりこう、背取りだけはなんか一番こう、ネットビジネスでこう、まあ、成果が出しやすいというか、まあ、すぐこう、結果が見えるみたいなのも、なんとなくこう、聞いていたんで、
はい。はい。はい。
まあ、どうせ会社も辞めちゃったし、なんか背取りでもやってみようかなって思って始めたのが背取りだったんで、なんかその時にはこう、ブログとかアフィリエイトなんて一切考えてなかったですし、何にも戦略なんてなかったです。
ああ、そうなんですね。最初は背取りで、途中からこうブログを始めたみたいな。
ああ、そうなんですよ。で、背取りをこうやってみたら、
はい。
だいたい背取りやって2ヶ月ぐらいかな。あ
はい。
れ、これなんか、本当に稼げるなってこう実績が出始めてきて、で、あ、待てよ、これネットビジネスってうさんくさいとか思ってたけど、実は稼げるんじゃないって考えて、こうブログを始めたんですよね。だから本当に最初は、ね、もう何にもこう、なんか戦略とかも考えてなくて、まあ、背取り始めて、で、まあブログ始めて、で、今こうアフィリエイトみたいな感じで、こう進めてるような感じですね。
ブログは、あれ、なんか、もともとサポートって、コンサルを目的に始めたとかですか？なんか、
いや、もう、まだね、全然そのブログを始めたときは、もうただこう、背取りの情報をちょっと配信してみようかなっていう、まあ、ただそれだけだったんです。特にその時には、まあ、ブログで稼げるとは聞いてましたけど、まあ、具体的にその時に何で稼ぐかっていう、具体的なイメージが全くなかったです。
そうなんですね。特にこう戦略っていうのはなかったということです
な
ね。
かったですね、正直言っちゃうと。
そうですか。なんか実績作りのためとか、なんかそういうのじゃないかなと思ったんですけど、そうなんですね。わかりました。あとは今はまあ50万円達成して、まあ、きっかけ、達成したこう、ここ、なんかターニングポイントみたいな、そういうのってありますか？
これはですね、もうやっぱりそのフッキーさんもご存知の通り、このエンタメさんのコンサルに入ったから、やっぱりこうなんか達成できたかなっていう感じがしていて、やっぱりそれまでは、まあ自分さっきも言った通り、そのなんか戦略とかあったわけじゃなかったんで、なんかこう、それまではこう、自己投資もせずに、ただこう、やみくもに、なんかインターネットでこう、無料で手に入る情報を、まあ、片っ端からこう探して、ああでもないな、こうでもないなって言いながら、こう、自己流でずっとこうやってて、で、まあ、そんなことをしてたんで、まあ、そんなやり方してたら、こう、ブログからの収益なんて、まあ、1円もね、こう、発生しなかった状態だったんで、で、こう、エンタメさんのこう、コンソールに入ったら、もうこう、実際こうやればいいんだよっていうのが、こう、見えたんで、実際に、まあ、2ヶ月前は全然稼げなかったんですけど、まあ3月はね、50万というす
そう
ごい数字
で
を達成できたんで、もう自分でもね、本当びっくりしました。
すね。やっぱりエンタメさんにコンサルに入ったおか
そう
げ
です
で。
ね、これ間違いないですね。
そうですね。自分
間
も
違いないで
も
す。
う、まあ、かなりこう、それまで全然なんか、作業も習慣化できなかったんですけども、結構今も、もう習慣ができて、あれですからですね。
やっぱりこのなんか周りに同じような人がいるといいですね。そのコンサル生同士がこうやってるっていうのが、
そうです
見える
ね。
環境っていうのがやっぱね、あれこれ一人でやってると結構きついですよね。
きついっすね。それで、 1月の末にコンサル
に入って。そうです、そうです、1月末です。はい、
それまでのこうなんかアクセスとかはなんかブログ結構アクセス数がすごいんですけど、とやっぱり全然違うんですかね、やっぱりこう入って、やっぱり入ってターニングポイントになったみたいな。
そうですね、まあブログのアクセスは1月の時点ではまあ1日1000アクセスぐらいだったんですけど。
ああそうなんですね、はい、はい、
そうですね。でまあアクセスをまあ集めるようなそのなんだろう、検索キーワードみたいなののやり方はなんとなく分かってたんで、
はい、
まあそのアクセスを集めるっていう観点ではまあなんとかなってたんですけど、はい、これでもその時で、その時気がついたのが、これただアクセスを集めてても、
はい、
なんか全然稼げないなって気がついて、
はい、
でどうすればいいんだっていうのに悩んでて、こうコンサルに入ったっていう感じなんですね。
ああそういうことですね。やっぱりじゃあターニングポイントは、ああそういうことですね。
はい、
わかりました。あとはまあ結構今本業でアフレートされて、まあ、ブログされてると思うんですけど、結構、
はい、
作業、どんなこう作業パターンというか、一日のこうどんなか朝されるとか昼されるとか、作業時間とかどのぐらいなんですか？
あー、そうですね、まあ日によって結構まちまちですけど、
はい、
まあ、1日まあ3時間とか4時間ぐらいですかね。
お
ー、ただ結構ね、そのまだブログの記事を書くのに、はい、結構まだね時間なんか30分とかじゃ全然書けなくて、なんか1時間とか普通にかかっちゃうんで、はい、まあそんなに効率がよくできてるとは思ってないですね。
おー、でも1時間、はい、おお、1時間で結構3記事とか書くこともあるですよね、あれ。
え、いや、ないないないない、1時間で1記事ぐらいしか書けないです。
ああでもなんか日報見てると3記事ぐらい書いてるんで、あれまあ3時間ぐらい書けてるってことですか？
あの時は結構その、はい、もっと時間が取れてる時ですね。あの結構日によって取れる時間が、はい、
はいはいはい、
まあ、5時間とか6時間とか取れると、はい、まあ3記事4記事って結構書けてた時期があったんですけど、
はい
はい、であとはまあ本業、まあ、ブログもそうですけど、せどりもやってるんで、
はい、
まあ、昼間はせどりに行ったりとかしちゃうんで、まあ、朝と夜が結構、まあ、ブログの作業時間に当ててます
ね。ああ、朝と、
はい、
夜ですね。
はい、
分かりました。結構その1時なんか3、4時間でもやっぱ集中力は結構続かないと思うんですけど、なんかこう集中力を上げるためにこうなんかやってることとかあります？
あ、続かないですね。だからぶっ続けて3時間じゃないですよ。そのやっぱり朝1時間やって、
はい、
まあ、夕方1時間やって、こう夜1時間やって、
ああやっぱそう、
はい、やっぱ分けてますね。はい、
分けて、そうですか。じゃ結構まあ3、4時間ぐらいってことですね。
そうですね、平均するともうそんなもんですね。
ああそうなんですね。はい、やっぱりこう作業効率を上げるためにこうなんか具体的なこんなこうツールを使ってるとか、こうなんかあれですか、なんか工夫されてますか、自分なりに。
そうですね、まあこれでも効率を上げるためかどうかはちょっと微妙ですけど、
はい、
やっぱりこうなんか面倒くさい作業から先にやるっていうのはやっぱり意識してますね。
ああ、よく分けますもんね。
はい、そうなんですよね。なんかやっぱりこう最初に簡単で楽なのをやって、
はい、
で後からこう大変なか記事とか書こうとかすると、
はい、
なんか途中で疲れてきちゃって、
はい、
あ、いや明日に、途中に明日にしようとかってなっちゃうとなんかずるずるずるっちゃうんで、
はい、
なるべくこうなんかめんどくさいやつを一番最初に持ってくるようにしてます。
ああ、すごいですね。はい、
はい、
あ、じゃあ一番まあブログ記事をちょっと優先してる。
そうですね、一番、そうですね、ブログが一番力入れてますね。
ああそうですか。あ、
はい、
そうですよね、ブログ、うん、もう完全にあれですね、パワーブログになってますもんね。
そうですね。でもフッキーさんもそうですよね。でも
いやいや、そうでもないですよ。自分まだブログ更新がちょっと最近、ここ4月入って結構毎日やってるんですけど、
ええー、
結構ブログ更新できてなかったのもあったんで。
あ、そうなんですか。いやでも結構コンテンツ作りとかにすごい力入れてるなっていうのがこう、
まあ、あ、そうですね、まあ、レターに力入れてたんで、
ああ。
そうですね、ただまだちょっと自分の場合がファン化ができてないのが明確になったんで、そうなんですね。
なんかあれですか、企画もののやつでしたっけ？
そうですね。
ああ、なんかそうですね、おっしゃってましたね、確か。
そうですね、まあ、企画、結構あれで ライティングサクセスロード2でアフレートしようと思ってるんですけど、もう、
レ
ターはほぼし、もうほぼっていうか、一応仕上がってあるんですけど、
う
ん、一応集客とファン化を、ちょっともう少し強化しないとっていうことで。
でも、もうレターできてるんですか？
レターできてるんですよ、レター。
あ、そうなんですか。じゃあもうなんか出してもいい気がしますけどね。
試しに出したい気もあるんですけどね。
なんか悩んでてもあれな気がしますんで。
そうですね。まあ動画も、今動画量産してるのも集客とファン化とちょっと兼ねて今やってるんで。
ああ、そうですね。
そうですね。まあそんな感じですね。あとまあ、さっきもちょっと話出たんですけど。
はい。
ブログ、まあ、アクセス、今、大体なんか2000ぐらい来てるんですか、大体。
そう、最近なんかもう1日2000近くまで来てますね。
うん、
めちゃただ、ただ結構ね、属性が濃いアクセスじゃないんですよ。そのなんか、全然稼ぎ系の話じゃなくて、なんか薬の話とかだったりとか、なんかドラマの話とかだったりとか、なんかトレンド的なものが多いんで。
でも書くとき、なんかやっぱターゲットは意識してるんですよね。その読んでほしい相手っていうか。どんな感じでやって書いてるんですか、
まあ、ターゲットっていうかやっぱりアクセスが来ないとなんか意味ないなと思ってるんで、
あ、はいはいはい、
もうなんていうかやっぱり検索キーワードをもうほぼはい、に一番力入れて考えちゃってますね。ターゲットというよりはもうアクセスをとにかく集めたいなっていうだけなんで。
うん、でもあれじゃないですか、でもそういったキーワードとかテーマは関係なくてもなんかこうなん男性の 何歳ぐらいの男性をターゲットとかそういうのはちょっと意識して書いていたりはしないんですか？
いや、それないですね、正直。
もう、
あんまりないですね、あんまりないです。そのあんまりそのターゲット記事タイトルではあんまつけてないかもしれないです。
ああ、言いたい。本文で意識してるんじゃないですか、でも。こう、そのなんか文章の表現とかもこうちょっと。
ああ、まあ確かにそうですね、そういう意味では
ありますよ、ね、
ちょっとスタイルはあります。はい、
ああ、ですね。
はいはい、
でももっとこうターゲット意識したらもっとアクセスから集客につながりそうな気もしますけどね。
あ、そうですね。確かにおっしゃる通りですね。
まあ、
2000
来てたら、2000でだったら普通、なんかエンタメさんよく言われますもんね。理想は30人とか1日。
30人？それメルマガの登録使う。
ああ、1日、理想はなんか30人で。
そりゃすごいですね。30って半端ないですね。
そうですね、まあ、ちなみにあれですか、メルマガ登録率とか何パーセントぐらいなんですか？
まあ、何パーセントかはちょっと微妙なんですけど、はい、まあ、1日、まあ、なんだろうな、4人とか5人とか、結構、はい、ポツポツ登録は来てますから、
はい、
はい、
まあ、そうですか、いや、まあ、でも、なんか毎日来てるっていうのはすごいですよね。本当、
でもあれなんですよ、これもエンタメさんのコンサルに入る前までは全然メルマガの登録者なんて増えなかったんですけど、
はい、あ、はい、
エンタメさんのこう、あ、こうした方がいいよっていうのをやってたら、もうなんか、はい、こう毎日毎日こう、まあ、2人とか3人とか4人とかこう来るようになって、
はい、
やっぱすげえなーとか思って
そうですね、
はい、
あ、そうですか、わかりました。あとなんかブログのそのキーワードで選定でやっぱりなんかリサーチ法というのはどんなやり方やってるんですか、リサーチは。
やっぱりブログ、はい、まあ、検索キーワードをまあうまく狙うだけなんですけど、
はい、
まあ、一番意識してるのはやっぱりそのライバルの、
はい、
まあ、その検索キーワードで検索した時に出てくる、まあ、上位 そのトップ10、1ページ目に来てるやつの調査だけはしていますね。まあ、それぐらいしか逆に言うとしてないですけどね。はい、なんか思いついた検索キーワード並べたってなんか結局集まんないですから。
はい、
はい、
そうですよね。特にこう書くときになんか事前に戦略的に書いてるというよりかはもうキーワードでちょっと選んで、あとリサーチし、あの他のブログをリサーチして書くみたいな。
そうですね、なんか書きたい内容が、まあ、あらかじめこうなんかあって、なんかこう、はい、今日これ書きたいなとか思って、
はい、
でそれにまつわる検索キーワードってどんなのがあるかなっていうのをこう何個か調べて、
はい、
で記事タイトルを決めて、あとはこうザーって書くみたいな。
あ、そうなんですね、
感じですね。
やっぱ書くときはこうなんていうのかな、 書くときは特にこうなんかバーっと思いつきでまず書くみたいな、そんな感じ
です。僕ね、そうなんですよ、あんまり良くないんですけど、はい、ちゃんとこう構成とかを、ね、はい、ちゃんと最後に言いたいことを考えて書けみたいなのがあると思うんですけど、
はい、
まあ、もちろん最後に言いたいことみたいなのはあるんですけど、
はい、
あんまりその途中はね、結構最初ダーッと書き殴っちゃって、
はい、
まあ、あとはちょっと適当に変えますけど、
あ、
はい、
でもそっちの方が進みますよね多分。
そうですね、結構自分ブログの記事書くのに時間かかっちゃうんで、
はい、
そうでもしないとこう書けないっていうのはちょっとあるんですけどね。
ああ、でもエンタメさんも最初もう思いつきで最初は書いた方がいいっていう結構言ってるんで。
そうですね、書かないよりはね、書いた方がいいと思うんですよ多分。
そうですよね、
うん、悩んじゃってると、ね、手が止まっちゃうと良くないんで。
そうですよね、うん、と手が止まったら前進まないですよね。
そう、止めちゃうともう本当ダメですからね。
そう
ですね、この世界は
考え出すともキリがない。もう、
はい、そう、考え込んじゃうとね、もうダメですよね。
そうですね、考えるのも大事なんですけど、なんか止まって考えるのはちょっとあれですね、やりながら考えるとか動きながら考える習慣、うん、そうですね、うん、こういうのももうあれですね、大事ですよね。
そうですね、もう悩んでる暇があったら行動しろみたいな、そんな感じです
ね。そうですね、
はい。
まあ、あの、まあ、今あの読者さんってどのぐらいなんですか、何人ぐらい。
今350ぐらいかな、
ぐらい。あ、それで
50ですね、はい、
50万それで達成っていうのは、まあまあ、結構かなりすごい数字でだと、まあ、思うんですけど、だいぶ普通、はい、1000人2000人1000人ぐらいでそれぐらいとかじゃないかと思うんですけども、
はい、
なんか勝因というか、まあ、ズバリこう何が一番のこう、まあ、勝因だったと思いますか。
ですね、まあ、ちょっとその350人っていうそのメルマガ読者が、まあ、なんていうのかな、多いのか少ないのかっていうのは正直、はい、私自身まだあの、はい、そんなにこうネットビジネスに入ってまだ1年も経ってないんで、
はい、
まあ、あんまりこう理解なんか分かってなかったんですけど、
はい、
まあ、ただ私が今回その50万稼ぐことができたのって、
はい、
結局その、まあ、その教材というかサポートが、
はい、
まあ、コースが、まあ、なんか3種類あるんですけど、
はい、
まあ、平均2万円ぐらいなんですけど、
はい、
でその平均2万円のその教材とサポートを25人に売っただけなんですよ。2万 ×25 でまあ50万なんで、
はい、
だから結局ね、あの買ってる人は25人しかいなくてですね、
はい、
だからまあなんかそのいくらメルマガの読者がまあ1000人とか2000人とかいても、
はい、
やっぱ購入してくれる人がもういなかったらやっぱ0円だと思うんですよ、
はい、
だからやっぱりなんかこの人からなら購入したいとか、この人ならこう信じられるから間違いないみたいな風に思ってもらえないとやっぱりダメだと思うんですよね、
はい、
だからやっぱりなんかこの勝因っていうか、まあそのなんかちょっと変な感じですけど、まあメルマガ読者とのやっぱ信頼関係っていうかコミュニケーションがやっぱりポイントなのかなっていうふうに考えてますね。
やっぱりコミュニケーション、ああ、
はい、
そこやっぱ結構最初から意識して日々やってきたような。
そうです、やっぱり問い合わせをもらったらちゃんとこう返すみたいな、
はい、
なんか迅速丁寧にこう返すみたいなのをやっぱりやってますね、
は
い、
やっぱりこうファン化が大事だという。
やっぱね、ファンがいないとね、メルマガ読者がね、2000人とかいても誰も買ってくれなかったら意味ないですからね。
そうですよね。でも逆に言うとこれ2000人とか増えて同じ仕事ができたらすごいことになりますよね。
逆になんか手が回らない気がします。逆にそうなっちゃうとこうなんか雑になってきちゃうのかもしれないですけどね。
いや
ー、やっぱ多くなりすぎちゃうとこう手がね回らないじゃないですか。そんなに問い合わせができたら。はい、そうなっちゃうとやっぱりこう雑になってきちゃったりとかして、
はい、
まあそういうのちょっとあんのかもしれないですけどね。
そうですね、でもそういう問い合わせが、うん、まあ、極力来ないようにまあやっぱりコンテンツを、
あ、そうですね、コンテンツ化してしまわないと、そうですね、
あ、でも本当、いや350人って言ったらすごいですよね、本当。うん、
やっぱりなんか、あと思ったのが、なんか無料レポートからこう呼び込んだ人は、まあ、あんまりなんかこう、なんか反応が薄いかなっていう。
あ、やっぱりレポートよりも直ブログから。
代理登録みたいなのでこう登録しちゃうと、なんかあんまり反応良くなかったりとか、削除、じゃあ、あの解除されちゃったりとか結構するんですけど、
はい、
まあ、普通に素で集めてるような検索エンジン経由で来てる人とかは、
はい、
なんか結構こうね、なんかファンになりやすい気がしますね。
あ、 まあ、それはやっぱりそうでしょうね。
ええ。
ああ、そうですよね。半分ぐらいはその直接ブログ経由とかで集めた読者さんですよね。
ああ、そうですね。もうね、いや、半分以上だと思いま
半
す
分以
ね。
上。
全然、自分の無料レポートなんて全然登録されてないんで、100とか200ぐらいかな。200も行ってないな。だからまあ半分以上は多分、検索エンジン系だと思いますね。
やっぱり、そういうことですね。やっぱりブログ、いいブログ、資産ブログ作っていくと、こういう、読者が集まるということですね。
そうですね。はい。
そうですね。わかりました。やっぱりファン化が大事なんですね。
いや、ファン化は大事ですね。
大事ですね。
はい。で、やっぱり、あと、なんか、今回購入してくれた人の、まあ、コメントとか見ると、やっぱこう、プロフィールとかを見て、やっぱこう、共通点が、なんか、私も、隣の市に住んでますとか、なんか、検索エンジン経由で来た人が、とかもいて、で、きっかけは全然なんか、薬の話とかだったりとかしたんですけど、なんか気がついたらなんかファンになっちゃいましたみたいなのとか、あとなんだろうな、あとやっぱりそのプロフィールの生まれのなんか実家が実は近いんですとか、やっぱそういうのもなんかエンタメさんのおっしゃってた、その人はこう共通点を探すんだみたいな、やっぱそういうところがこう、やっぱこの人だったらなんかこう親近感が湧くみたいな、やっぱこういうのもやっぱ確かになと思って、本当だなっていうのは、
本当だ、
やっぱ
本当だ
こう、
なですね、
やっぱりこうすげえなっていう、この間違いないなっていうのをやっぱりこう実感できたっていうのを一番思いましたね。
もう、そうですね、もう、これだけ間違いなかったら、もう、確信近いですよね、もう100
そうで
万
す
円も。
ね。これは間違いないですね。
間違いないと。そうですよね。プロフィール記事とかもやっぱり、結構力入れて書いてるんですか？
そうですね。まあでも結構最初はしょぼかったんですけど、やっぱりこう、年月が経って、こう、実績が、出てくるたびに、こう、更新、まあ、追加してって。
追加、
やっぱり、まあ、育てていく感じですかね、やっぱりね、プロフィールも。
そうです
定期
ね、
的に
プロ
こう、
フィールは。そうですよね、
そう
一
です
回
ね。
書いて終わりじゃないんで。そう
はい、
ですよ
そうです
ね。
ね。
あと、まあ最後に、まあ、
はい。
今年の、まあ、目標というのをこうお聞かせ願えたらと思うんですけども、今
そう。
日、具体的な。
ああ、今年の目標ですか。まあ、まさかね、こう、エンタメさんのコンサルに入って、まあ、たった2ヶ月でこう、50万っていう、ちょっと、その金額を叩き出せたことに、今でも驚いてるんですけど、まずはちょっと次の目標は、ちょっと100万っていうのを目指したいなと思ってます。で、これがね、やっぱりでも、まあ、単発的にちょっとならないようにしないといけないなと思っていて、まあ、今回50万とかってこう、出しましたけど、実際これがね、毎月こう、続くわけじゃないんで、これをこう、まあ、2ヶ月とか3ヶ月とか、こう、売り上げをこう、発生させるっていう、やっぱ仕組み作りっていうのを、まあ、今年の目標にしたいなと思ってます。
安定的に、
そうですね。こう、単発的にドカーンと稼いでも、それで次の期、次、月、次の月は0円じゃ意味ないんで、あまり。
じゃあ、そのために、まあ、集客と、
そうですね。集客して、まあ、自動化ですよね、やっぱりね。
そうですね。
いかに自動化してる仕組みの中で、売れる、なんか稼げるこう仕組みをこう入れるかな気がしますけどね。
そうですね。それを仕組み化したら、もう最高ですよね。
そうですね。そうなるといいんですけどね。結
最
構まだ
高。
まだ大変な気がしますね。そこまでいくには。
なかなかそうですね。そうですね。でも、あれですか、もう、やっぱり1日3、4時間しか取れないもんですか？まあ、いろいろ、別のなんか仕事されてたんですかね、こう、本業という
あ、いや、まあ、セドリもやってるんで、
そうですね。
別にブログだけじゃないんで、はい。
そうですよ
はい。
ね。100万を今年目標に。
そうですね。ここを大台にこの載せたいですね、やっぱり。
そうですね。
やっぱり100万っていうのはこう憧れますよ
憧れますよね。
ね。
いろんなアフリエイトのブログ見てたら、結構100万達成しましたとか結構多いですよね。
ですよね。やっぱね、3桁になるとね、すげえな、この人みたいな感じになるじゃないですか。
すごいですよね、なん
どう考えてもサラリーマンじゃ叩き出せない
か。
から。
叩き出せないですね。
フッキーさんの目標なんですか？
目標はもうまず8月に脱サラして、もう自分100万ですね。
ああ、ですよね。
自分も8月に100万稼ぐっていうのを目標にしてるんで、
やばいっすね。あと4ヶ
4
月
ヶ
あと。
月、そうですね。 だけどもう脱サラ前倒ししようかなとか
追い込みますね。
そうですね。里見さんなんかそのいや脱サラしたのはなんかまあまあ答える範囲なんですけど、なんかあれですかこうきっかけ、
あ、うん、あれなんですよ、まあちょっとその自分の父親、うん、親のその介護があったんですね。その介護関係なんか、はいはい、ちょっと倒れちゃって、あ、でも介護が必要になっちゃって、あ、でやっぱりその、うん、自分がちょっと一人っ子っていうのもあったんで、
はいはい、
まあ、他に誰も頼れない、まあ、親戚付き合いも全然なかったんで、
はい、
まあ、比較的こうなんか自由な時間がないと難しいっていうのがあって、
はい、
でまあ、会社だとこうあんまりこう休めないん で、
はい、
でやっぱりこう自由なこう時間が使える、こうネットビジネスっていうのはね、やっぱりこうパソコンとネットさえつながってしまえばいつでもどこでもできるっていうのがやっぱり、
はい、
まあ、メリットだったんで、ちょっとやってみようと思ったのがやっぱりきっかけですね。
あ、そういうことですね、
はい、
あ、結構じゃあ、うん、今もう楽しいですか？
どうですか？いやーでもね、まだ
サラリーマン時代
やっとなんかスタートできたなって感じしますね、正直。
あ、やっぱサラリーマンまだまだよりなんか楽しいって感じはあるんですか、はい、サラリーマンの時よりは。
あ、そうですね、あ、そういう点では確かにそうですね、全然その時よりは、はいはいはい、やっぱりこう自分のなんか考えとか自分がこうやりたいことができるんで、
はいはい、
会社員だとね、やっぱり何するにもこう上司とか、まあ、なんか組織長のね、こう承認がないとできなかったりとかするんで、
すごい、まあなんか、かったるいですよね、あの、
そうですね、何をするにもこう時間かかっちゃったりとかして、
そうですね、
思い通りにもならないし、
アフィリエイトとかブログなら、もう自分が社長なんで、
そうですよね、しかもそれ、やっぱブログのすごいところは、はい、ほったらかしでいいっていうのがいいですよね、やっぱりある程度。
そうですね、
しかもこう24時間こうね、ずっとまあアクセスを集め続けてるっていうのがやっぱり強みですね、
はい、そうですね、常にこう営業してくれるんで、
そうですね、本当すごいですね、これは本当にすごいと思いました。
そうですね、分かりました。じゃあ、まあ今回、以上になるんですけども、まだはい、お互いにコンサル生として頑張りましょう。
そうですね、フッキーさんあと4ヶ月しかないんで
気合を入れます。
はい、気合入れて頑張りましょう、一緒に。
頑張りましょう。
はい、ありがとうございます、はい、今日は。
あ、今日はありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
あ、はい、またお願いします。ありがとうございました。
またよろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、失礼します。はい。